皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は2月の29日月曜日ですね。いよいよ2月もおしまいとなってしまいますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずお知らせからいきたいと思います。リビングアメリカで今キャンペーンを2つやっています。1つ目はレンタル Wi-Fi の格安キャンペーンですね。レンタル Wi-Fi 結構需要がありまして、リビングアメリカで準備している台数がなくなって売り切れとなってですね、皆さんにご迷惑をかけることが多かったんですが、今年に入って、レンタル Wi-Fi の本体ですね、台数を増やしました。で、増やしたので、キャンペーンを行っていて、通常1ヶ月で140ドルかかるんですけれども、これを80ドルというふうにしてレンタルを開始しました。で、レンタルできる期間なんですが、期間は1ヶ月単位となっていて、使用できるデータ量は1ヶ月で 3GB というふうになっています。で、こちら 3GB なんですが、動画をダウンロードしたり YouTube で動画をたくさん見たりしなければ、例えば LINE をやったり、メールのチェックですね、あと Facebook を見たりというような感じで使っている分には、まず1ヶ月で超えることがないデータ量となっています。で、こちらのレンタル Wi-Fi なんですが、特に留学生に限らず、旅行の方でも、ビジネスの方でもレンタルは OK というふうになっていますので、ぜひ興味のある方はお問い合わせください。で、詳細なんですけれども、リビングアメリカレンタル Wi-Fi というふうに検索していただければ詳細が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。で、もう一つのキャンペーンですね、もう一つは無料送迎キャンペーンというものをやっています。で、このキャンペーンなんですが、留学中に実際に僕とお会いして、で、お会いしていただいて、留学中にですね、体験談をお伺いして、その内容は録音させていただくんですが、後日このポッドキャストで配信するということが可能な留学生の方に、帰国の際に、滞在先から空港まで無料で送迎するというものになっています。で、送迎費用なんですが、120ドル、約1万4000円ぐらいですね、が無料になるキャンペーンとなっています。で、こちらのキャンペーンの詳細はリビングアメリカ無料送迎キャンペーンというふうに検索していただければページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、まさに今日ですね、今日のお昼にリビングアメリカのダンス留学生ではないんですが、ロサンゼルスのカレッジの方にダンス留学をされている方に会って、いろいろとインタビューをしてきました。で、ダンス留学を決めた理由とかですね、それから留学までの経緯ですね、それから、ダンスレッスンについて、日本のダンスと、ダンスレッスンとアメリカのダンスレッスン両方を受けて感じたことや、あとレッスンの違いですね、それから、留学中にあった良、かったことや困ったこと、などなどですね、本当にこう根掘り葉掘り聞いてきました。で、こちらのインタビューは次回のポッドキャストにて、詳細を詳しくお話ししたいと思ってます。で、思っているんですが、インタビューといってもですね、これは録音ではなくて、お会いしてお話をしていただいた内容を、僕がまとめて僕がお話しするという流れとなります。はい、近況は以上です。それから先週の、気温ですね、先週ロサンゼルスの方は最高気温が27度で最低気温は17度となっていて、非常に暖かくなっています。本当にこういい感じですね、いい感じに暖かくなってとても過ごしやすい1週間となっていました。そしてニューヨークなんですが、こちらはですね、最高気温が13度とちょっとずつ気温は上がってきてるんですが、最低気温が3度という日もあって、これちょっと雨が降ったんですね。で、天候が崩れ気味だったんですが、全般的な気温としては一時期に比べると、だいぶ暖かくなってきているような感じになっています。はい、それでは早速ですが今日のトピックに行ってみたいと思います。 今日のタイトルはダンス初心者でも留学はできるのかというものになっています。でこれ結構よくいただくお問い合わせなんですが、ダンス歴のない初心者の方からのお問い合わせはもちろん、ダンス歴があっても、まあ、事情があって、まあ、こう何年かブランクがあったりする場合、もうこうブランクがあってレベル的には初心者なんですけれども、ダンス留学しても大丈夫ですかというふうにですね、お問い合わせをいただくことがあります。でこれですね、もう先に結論から言ってしまうと、本当に全くの初心者の方でも、ダンス留学は可能です。というのもですね、これ全てのダンススタジオではないんですが、まあ、ダンススタジオによっては全く初心者の方、ダンス歴がゼロの方でもですね、まあ、安心して受けれるビギナーのクラスがあるんですね。だから、まあ、なので初心者の方はもちろん、ブランクがあってこうちょっと自分の今のスキルが心配だという方でもですね、まあ、ダンス留学は可能です。ただ全く問題なくダンス留学が可能かと、苦労しないのかというと、そういうわけではありません。まあ、もうそもそもですね、留学自体が言葉の通じない土地での生活となりますので、まあ、うまくコミュニケーションが取れなかったり、まあ、価値観も違いますので、なかなかこう文化に馴染めなかったりだとかいうような、まあ、苦労に直面する場面があると思います。でそれに加えてですね、全く、経験のないダンスのレッスンを受けるわけですから、まあ、経験のある方よりも、まあ、人一倍ですね、まあ、ガッツというか、やる気が必要になります。ただですね、留学も全般に関して言えることなんですが、ガッツがあれば、なんとかなります。ちょっとアントニオ猪木みたいな感じですが、やる気があれば何でもできるみたいな感じになってしまいましたが、実際本当にそうです。英語に関しても積極性、前に出る気持ちですねがあれば、日本でどんなに英語が喋れなかったとしてもできるようになりますし、ダンスレッスンでもダンス歴がゼロ、初心者であったとしても一生懸命やっていれば、アメリカは必ずその努力を認めてくれる国です。もちろんスキル大事だと思います。ただ一生懸命やっていればある程度、スキルはついてくると思います。でアメリカはですね、そのスキルよりも頑張ってる姿勢を応援してくれますし、何よりこう周りが温かいというか、アメリカ人褒めるのが上手なんですね。なので恥ずかしがらず一生懸命やっていれば、みんなそれを認めて褒めてくれるという、まあ、環境的には初心者でもすごくレッスンを受けやすい環境にあります。で実際にですね、今まで見てきたリビングアメリカのダンス留学生の場合も、まあ、たとえ初心者であっても、もちろんこう初めのうちは慣れるのに大変で、その上、ダンスが全くできないのですから、まあ、かなりしんどいという方もいましたが、まあ、憧れのアメリカで留学してダンスレッスンが受けれるというですね、ワクワクの方が強いようで、最終的には皆さん、充実した留学生活を送っていました。でですね、まあ、気になるこのダンスレッスン、ごめんなさい、ダンス歴がゼロでも受けれるビギナーのクラスがあるスタジオですが、今回はですね、リビングアメリカでご案内しているロサンゼルスのダンススタジオをレベルと特徴を踏まえながらご紹介していきたいと思います。でまずですね、ダンススタジオエッジですね。ここは人気のレッスンはバレエとジャズになっています。でこのスタジオ、初心者、ダンス歴ゼロからのレッスンがあります。で次はダンススタジオミレニアムですね。で人気のレッスンはヒップホップとなっていて、一応初心者から上級者までというふうになっているんですが、まあ、ほとんどの、レッスンがですね、オープンクラスになってるんですね。でこのオープンクラスなんですが、スタジオスタッフさんからは一応最低でもダンス歴は2年以上の人におすすめだというふうにコメントをもらっていますので、まあ、全く、ゼロからの場合はあまりおすすめのできないスタジオとなっています。で次は、ダンススタジオデビーですね。こちらの人気のレッスンはヒップホップとなっていて、こちらダンス歴がゼロからでも受けれるビギナーのレッスンはあります。 ただですね、ほとんど平日はレッスンは午後2時からとなっていて、午前中のレッスンは週末のみというふうになっています。そして、次ムーブメントライフスタイルですね、人気のレッスンはヒップホップなんですが、こちらもう思いっきり上級者からです。中級者でもないです。上級者からの、レッスンのみとなっています。でなっているんですが、こちらムーブメントライフスタイルですね、 ML なんですが、ほんの歩いて、1分かからないですね、30秒ぐらいのところに ML1 というスタジオをオープンしました。でこちらのスタジオですね、全くの、ダンス歴ゼロの初心者のクラスがあります。であんまり数は多くないんですが、そういうふうに新しくスタジオをオープンして、ダンス歴ゼロの方でも受けれるレッスンを始めました。で最後のスタジオですね、IDA でこちら、人気のレッスンはヒップホップなんですけれども、こちらもダンス歴がゼロからの、レッスンがあります。ただですね、ちょっとレッスンの時間が遅いんですね。特に月水金のレッスンが、午後5時からとなっているので、そうですね、夏だとまあギリギリちょっと明るいうちに帰れるかなっていう感じなんですけれども、もう冬だと5時だと暗くなり始めているので、ちょっとレッスンを受けるのは厳しいかなというようなスタジオとなっていて、まあ、IDA の特徴としては掛け持ちで受けられる方が多かったり、あとワークショップが多いので、例えばレッスンインズとかですねのワークショップをやったりするので、そのワークショップを受けるという感じで、利用される方が多いダンススタジオとなっています。はい、今日のトピックは以上となります。いかがでしたでしょうか。それでは今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。